それでは、聖書を開いていきたいと思います。ローマ人への手紙の8章の28節、第3版の聖書では302ページになります。ローマ人への手紙8章の28節、それでは聖書を見たしお読みします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。お祈りいたします。愛するイエス様、今日御言葉を通して語ってください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、改めておはようございます。ここで神を愛する人々と書かれています。で、神を愛する人々とは、私たちイエス様を信じているクリスチャンです。で、クリスチャンには神のご計画に従って召されている人々のためには、すべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと書かれています。で、すべてのことを神様は益としてくださると書かれているんですね。良いことも悪いことも、失敗も、また罪も、また病気も、この益としてくださるって。で、悪いことっていうのはどうして起きるのか。ここは私たちは罪人だからですね。そしてサタンがいるからです。そしてこの世はサタンによって呪われているんです。でも、どうして全てを神は益としてくださるのか。それはイエス様が私たちの罪のために十字架にかかって、全ての罪を、呪いを、この受けてくださったからなんですね。そしてそれを信じる私たちは、天にある全ての霊的な祝福を私たちに与えてくださったんです。だから、すべての手にある祝福を私たちはイエス様の十字架によって受けることができるんです。そして、それを受けるには、まずイエス様を信じること、そして私たちは信仰を通して祝福を受けることができるんです。そして、これを益を見ていくために、ここではすべてのことを感謝しなさい、そして悪いことの後ろに素晴らしいことがありますよ、だから私たちは感謝するんです。そして、神の計画、神様に従っていく中で、悪いことが、良きことが開かれるだけではなくって、神様が皆さんに与えようとしている最高の祝福、霊的な天にあるすべての祝福と、また神の計画を私たちは開かれていくんですね。で、神の計画っていうのは私たちの計画ではなく最高なんです。そして、最高を私たちは受けることができるって、そして感謝しなさいって、そしてあなたの道ではなく私の道に歩みなさいっていうことが書かれているんです。でね、皆さんもいろんな嫌なことが、悪いことが起きます。そして感謝して、そして益になることを見ているでしょう。で、すぐに益になることも、すぐに益にならないこともあるんです。でも、秋元牧師もよく言われるんですけど、長いスパンで、そして私たちは永遠の命が与えられ、永遠におけるこの地上で益を見るでしょう。もっとこの天に、あ、このことだったんだということも私たちは、天に帰ってから受けていくんですね。で、クリスチャンでも、この約束は全員に与えられています。ここにいる全員に、さっき謝りない神の言葉ってこう映像で見ましたけど、謝りない神の言葉を受けることができるんです。でも、先ほど主よく言われるんですけど、受けているクリスチャンと何にも益を見ないクリスチャンがいるんです。それは感謝しないからなんです。それは神の計画、神に従わないから受けない。そして、手に帰って多くの人は受ける人はいます。でも、受けない人もいるっていうことが出ているっていうことを、ぜひとも覚えてください。で、感謝すること、神に従うことをぜひともお勧めします。で、それと、私ね、この 2,3 週前ですね、 2,3 週間ぐらい前だと思うんですけど、予言を通して語られたことがあるんですね。この全てが益となるという、その言葉をあなた方の人生の生活の土台にしていきなさいって。私ね、その言葉非常に心に刺さったんです。でね、一日の間ね、もう皆さんね、長く生きておられる方も、まだ幼い方もいるんですけど、一日考えてください。たったの一日だけでも、 1日24時間にしても、もう嫌なことや失敗や罪やいっぱい皆さんあるんですよ、これ。でね、1日で、ね、考えたわけなんですね、1日で。で、1日中私は心を定めてね、ああ、これも神は生きのために働いているんだ。で、この失敗も生きのために働いているんだって、こう思ったときにね、私ね、非常に深い喜びと神の愛っていうのを感じたんです。私何も怖くないじゃん、これからって。ね、これをね、生活の土台に、そして何かにつまずいたとき、何かに嫌だなと思ったときに、皆さん言ってください、自分に。自分に向かって、自分の心に向かって、違うぞって、神は生きのために働いてるって。その時ね、あ、そうだって、信仰がね、私その予言を通して本当にね、祝福されているんです。で、失敗しても、あ、神はこれも生きのために働いてるんだっていうことをね、今しているんですけど、皆さんもぜひとも人生のすべてのことを、神は生きのために働いているっていうことを思う時に、神は私たちを見放さない、神は私たちを守り、そしてこれからも大丈夫なんだっていう信仰が与えられていくということをぜひとも覚えていただきたいと思います。でね、今日は皆さんもね、何度も聞いたお証だと思うんですね、大田牧師からも、ね、私からもですけども、皆さんね、長い人生生きてると思うんですね。で、自分の人生で最も暗黒とか、最も呪いと思えることとか、また祈ってるのに何も変わらない、何も益になってないっていうことを誰彼あると思うんです。こんなに祈ってるのに、こんなに感謝しているのに、何も変わってないって、ね、これが自分の人生の汚点だって思うことが、皆さんこの多かれ少なかれ誰でもあるんではないでしょうか。で、まあ、ある方はもうそのことは神によって益となって解放されたって、もう今その祝福を受けているっていう人もいるでしょう。でも、その人生の自分の汚点だったり、これはまるで呪いかのように思うことさえも、神は益のために働いていく、いるっていうこと、ぜひとも今日ね、覚えていただきたいなと思うことがあるんですね。で、うちのね、お母さんの話なんですね。で、まあ、昔の人です。もう本当に、今天国に行ってるんですけども、で、そのお母さんがお嫁に来てから、お母さんの人生にもこれが自分の人生の汚点、まるで呪いかのように思うことがあったんですね。で、まあ、昔の、まあ、テレビ見て、時代劇見たり、昔のテレビ見たら誰でもそうなんですけど、私娘ね、皆さん知ってる通り女4人なんですね。でね、お嫁に来てね、女しか産めないっていうことはね、もうとんでもないことなんですね。もうお母さん、そのことで本当に非常に、苦しい目に遭っていました。いじめにも遭っていました。そしていろんな、もうひどい言葉も罵声も受けて、いたんですね。でもお母さんは、その時もお母さん自身は、私は娘ばっかりで嬉しいって言ってたんです。でも、その罵声も苦しみも環境も何にも変わりませんでした。でも母は、ああ、娘が嬉しいって、お父さんもいつも私たち4人を並べて自慢してました、うちの子供だって言って。でも、その罵声とそのお母さんに対する恥ずかしめを言う言葉なんかは一向に変わることはなかったんですね。で、本当にお母さん嬉しいんかなって思ってたんです。でね、私はそのお母さんの涙とか、お母さんの悲しみとか恐れがね、自分の怒りだったり恐れだったり悲しみだったんです、母の涙を見るのが。で、いくらお母さんがそんなこと言っても、お母ちゃんを苦しめた人は許せないとか、もう憎しみに私は変わっていました。でも、私はクリスチャンだったので、神様、この憎しみから解放してくださいって、ある時は神様によって悔い改め、あ、解放されたなと思っても、またお母さんの涙を見ると、こいつら覚えとれよ、いつかは復讐してやるみたいな、もうこの行ったり来たりでした。神様、いつ私を解放してくれるんだろうっていうこの思いがあったんですね。でね、お母さんが天に帰ったんですけど、お母さんは本当によかった、よかったって言っても、私はそれを信じることができ、できずに、で、特に私は目に焼きつくことがあったんです。で、それは、私と一番下の妹は6歳離れているんですね。で、お母さんが、病院で、4女を出産しました。そして女の子だったっていうことで。
それがたまたまいとこなんですけども、山下牧師が3日後に生まれたんです。男の子誕生、隣の部屋で大パーティーなんですよ。もうお母さんは病院の中で涙し、そしてね、ちょうど私たちがね、お母さんが退院してくるその時に、私たち兄弟とおじいちゃんとおばあちゃんとお父さんと食事してたんです。そしたらお母さんが、弟さんに連れられたんか、お父さんに連れたんか知らんけど、妹の稽古を抱いて玄関に、土間なんですね、この土間に入ってきたんですね。そして立ちすくんで食事する部屋にも入らずに、お母さん泣いてるんです。ただただ泣いてるんですね。でその姿を見て、私もただただ泣きました。お母さん入ってきたらいいのにとか、怖いな、私も今この場が怖いと思いました。ほんでね、おじいさんがね、入ってこいって、中古入ってこいって、泣いてもしょうがないって、入ってこいって、でもうもたもた入ってきて、座布団の上に妹の稽古を置いたんです。そして誰も置きっぱなしだったんですね。そしてお母さんの泣く姿が見て、私ね、もう稽古が、その赤ちゃんが可愛くて抱きたかったんです。でもおじいちゃんもおばあちゃんもみんな怖いぞと思って、でお母さんも泣いてね、お母ちゃんって抱いてもいいって、抱いたってって言って、私抱いたことを覚えてるんですね。でそれがもう消えないんです。もうずっと何かあったらその姿が、あの立ち方、お母ちゃんのあの涙と思って、もう許せないという思いだったんですね。でお母さん天国に行ってから、その思いが一層強くなったんです。こんな思いで天国に行ったお母さんと思って、で、ね、神は生きのために働いてるって分かったんですけど、私はもうね、その傷は罪です。私は傷は罪で、そしてその憎しみも罪です。でそれが出て、それとの戦いでした。で、ね、そんなある日のことなんですけれども、子供礼拝でメッセージするのに、この聖書の箇所、今日の聖書の箇所が神様に語られたんですね。でね、その時に私で、ね、お箱の証っていうのがあったんです。全てを益にするって、それは、娘のね、幼稚園の証なんです。幼稚園に入れた、神はこのことを益としてくださったって、もう私それお箱でもいつでもどこでもその証をするんです。でもこれだと思って、それで神様、聖霊様はね、違いますよって言うんです。違いますよって。ほんでね、祈っても祈っても、日曜日の朝も祈っても祈っても、違いますって言っても全然教えてくれよっていう感じだったんですね。全然あれだったんです。そしたらね、教会行く前にいつも迫害するのに主人怒るんです。で私逃げるように教会に来るんです。迫害者大竹栄三さん、今天国にいるんですけども、で逃げるように教会に来るんですけど、その時ね、逃げる前に主人が工事の作業をしているので、安全ベルトとかヘルメットとかこういっぱいつけてるんですね。それを教会に行く前に、私が逃げる前に、水道、表玄関に水道の蛇口があって、もう道路と家とひっついているんですけど、そこにバーッと開き出したんです。ほんで石鹸持ってたわしで洗い始めたんです。ほんでもうがなり始めているんですよ。でも私教会行くのにもうって思って、もう本当にブツブツ言いながらお手伝いしてたんです。もうって、でもういつになったら行くと、逃げないと教会遅れる、逃げないのとって考えてたんですね。そしたら神様、このことも感謝しますって言ってたら、聖霊様がどーんどん飛んできたんです。そしたらお母さんのこの益になるというメッセージを、神様どうしたらいいですかって言った時に、映画のように流れたんです。お母さんが喜んでいる顔と、幸せだったことと、お父さんと仲良くしていることと、もうね、ずっとお母ちゃんが幸せだったって、これでもかこれでもかっていうぐらいに神様が教えてくださった時に、私ね、たわしと安全ベルトとバーンってして掘りつけて、うわーって泣き出したんです。主人びっくりして、びっくりしたって言って、教会行ってくれ、そうに泣かんでもやないかって言って、じゃあありがとうございますって言って、もうそうじゃないのに勘違いして、自分がいじめるから私が大泣きしたと思って、ほんでね、私ね、その時ね、分かったんです。私が悪かったって、おばあちゃんが悪いでもなく、お父さんが悪いんでも、私が悪かったって。神は私たち4人を最高の 祝福として、呪いではなく祝福としてお母さんに与えたのに、私はまるで呪われた子のように、呪われた人生のようにっていうのがね、私分かった時にね、私癒されたんです。私愛されているって、私特別なものなんだ、私は祝福されているんだって、お母さんに私たち4人の最高の存在として神は与えたんだって、私そこで分かったんですね。でね、お母さんは最も苦しかったことが最も喜びだったっていうことをお母さんは心で感じたんですけど、罵倒は終わりませんでした、恥ずかしめは終わりませんでした。でもお母さんイエス様を信じて教会に来て神様に従った時から、その罵倒とか恥ずかしめとか一切なくなったんです。千代ちゃんええー、ね、あんたはええー、ねって、羨ましいわ、女の子4人でって、もうで絶えずどこ行っても美容院行っても看護婦さんでも教会でもどこでも、あなたは羨ましい、あなたは、恥ずかしめが妬みに変わりました、羨ましいって誇りに変わりました。神の栄光、皆さんの隠れたいろんな嫌なことあると思います、でも神は生きるために働いてるんですよ。でもそれが従い始めた時に逆転に次ぐ逆転に変わっていくんです。私ね、ああこれ良かったことだって、お母さん苦しいって、苦しいことじゃなくて最高の祝福だったんだということを知ることができました。で皆さんの人生においてもそんなことがあり、またいろんな嫌なことがあります。でもいえ、実はそれは皆さんにとって最高の祝福なんだって。でね、神様にね従っていくときに神の計画は開かれていくんです。でね、私ね、天に帰ってお母さん女の子4人で病気のとき助かったなって、それでじゃんじゃんと思ってたんですね。でもね、お母さん天国でね、神様はね、違いますよって、今からその4人の子供を産んで、お母さんは苦しい思いもしました、しかし祝福も与えましたって、でも今からその4人の特別な苦しみを受け祝福を受けた私たちは、四日市宗教会の太田牧師が牧師として、そして私たちはリバイバルのビジョンを受けて、今から終わりの時代に向けて神の働きを全うする使命を持っているんですね。そしてその子供を子供、私たちの働きを見ながら、お母さんは主人と天で祈っているんです。終わりの時代の使命の全うのために、私たちは特別な計画を持って生かされていて、そして全ての災いはのために働いてき、そしてこの私の今日明かしただけではなく、皆さんの人生の物語があるんです。それが益のために神は与えられ、そして皆さんは最高の存在として神は召し出されているんです。そして最高の存在としての祝福を私たちは受けることができるんです。ですから感謝しなさい、ですから従いなさい。そして私たちは本当にね、失敗と罪だらけで、本当にね、私たちね、4人の娘はって、私自分の口から言うのも本当に恥ずかしいぐらいに、もうね、不良でした。お母さんを苦しめ悲しめ、その罪さえも神は祝福と変え、益と変え、そして神の器として私たちを用いようとし、神のご計画が私たちこれから開かれていくんです。そして、ね、皆さん今からね、いろんな人生を歩んできました。それぞれみんな違う人生を歩んできました。しかしこれから終わりの時に、私たちはこの教会の中で言うでしょう、この計画のためだったんだって。でそれを神はいよいよこれから完成させようとされているんです。そして私たちは天にいて、永遠にこの地上で見なかった駅を天に変えてみるでしょう。この地上で私たち4人のまだ駅を、お母さんは半分しか見ていません。しかし天に変えて今見ているんです。神様、私たちを愛しておられることを皆さん忘れないでください。そして、この間余計に語られたように、生活の土台としてこの言葉を刻んで、変わりない、誤りのない神の言葉、全てを益にしますよって、毎日この言葉に立って神様に感謝して従っていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛するイエス様、感謝します。感謝して、皆によってお祈りいたします。アーメン。